恵みをいただく御言葉は、第2サムエル記の19章41節から20章の2節までです。第2サムエル記19章41節から20章の2節まで、はじめに41節をお読みいたします。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて、王に言った。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。では一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの栄光が満ち溢れますように、ただあなたの清さが満ち溢れますように、今我らの神と人との前で犯してきた罪々をあなたの血によって洗い清めて、我らの弱さ、我らの罪を、それらを血潮で覆ってくださり、ただあなたの栄光の命が今豊かに満ち溢れる時でありますように、我らを憐れみ整えてください。このしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も、一切の邪魔者を取り除いて通りよくして、天からの恵みを余すところなくいただかせてくださいますように、一切のことを御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデがエルサレムに、彼の都に近づくにつれ、人々がどんどんダビデのもとにやってきて、ダビデがこの帰還するの手伝って、もう我も我もと、ダビデに従っていきました。まあ、もちろん、ダビデを慕って、本当にダビデが帰ってくることを喜んで、そういう純粋な動機でダビデに従っていく人たちもおれば、不純な動機で、まあ、これからの、野心とか、あるいは保身のために付き従っている人たちもおりました。あるいは中にはですね、ダビデに対する思い入れというよりも、何か時代の流行を追いかけるような、本心からというよりも、みんなが知っているから、まあ、これからは、ダビデの時代がまた再び訪れるから、そういう流行を追いかけるような、もうそういうなびく心を持って、あまり考えないで行動する人たちも、まあ、中には、増えてきております。で今日見ますのは、そのような、あまり、考えないで、流行を追いかけているかのような、まあ、そういう人たちが、ダビデについてきている様を見ることができます。まあ、41節のところでは、イスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。まあ、その前の、40節見ますと、王に従っていた人々は、ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。もともとは、イスラエル12部族、全体でユダ部族とかイスラエル、その他のイスラエルの民族とかそういったことはなく、統一イスラエル王国だったはずなんですけども、今ここでは、ユダとまたイスラエル、何か、分かれているかのような、形です。イスラエルの民の半分の人たちが、このヨルダン川を渡るとき、ダビデと一緒だったんですけど、ヨルダン川を渡った後、ダビデのところにイスラエルのすべての人が王のところにやってきて、でそして、王に言うんですね。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。そういう、まあ、文句を言っております。どうして、あなたをおもてなしすることが我々にさせないで、ユダ部族だけにさせるのですか。 まあ、そういう言葉をダビデ王に、ね、イスラエルのすべての人々が言います。もともとダビデが指示したんですね。あのユダ族を名指しして、でそれで私を帰らせなさい、アブシャロムが死んだその直後、イスラエルの人々全会衆が、ね、互いに争っていった記事が、まあ、この19章の9節のところにあります。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助けてくださった、ね、ところが今王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか、ね、そのような、言い争いがイスラエル全部族の間で湧き起こりました、ね、アブシャロムが死んだ、もうあっさり死んでしまった、ね、イスラエル部族は我々が油を注いで王としたアブシャロムが戦いで死んでしまった、ね、このイスラエル部族、もう本当に時代になびいて、ね、もう時がアブシャロムだ、そういうふうに分かればアブシャロムについて、でアブシャロムが死んでしまったら、ね、我々はどうしようかって、そういうふうに騒いで、でそこをダビデが、ね、この騒ぎを聞いて、アブシャロムは、ね、ユダ族に、ね、注意説明を見ますと、ユダの長老たちに、ね、つけなさい、で全イスラエルの言ってることはもう分かった、だからあなた方、ね、要するにユダ族、ね、要するにダビデの骨肉だって12節ありますね。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だから、だからあなたがまず先頭になって私を連れ戻しなさい、そういうふうに指示するんですね。指示をしたのは、まあ、ダビデです。ダビデが指示をしたから、だからね、ユダ族が真っ先に来て、でそれで王を迎えに来たわけですけれども、でそれで後になってイスラエルのすべての民が、ね、王のところに来て、どうして、ね、ユダ族はあなた、ね、ダビデ王様あなたを奪い去って王とその家族に、ね、ヨルダンを渡らせたのですかというんですね、まあ、ちょっと当初のダビデの意図とは、違ってきております、ね、人々の意図、大衆心理というものは元々の、その意図、それよりも何か他の人々がこの方面で流行的に動いているから、ね、それになびこう、でなびいてるうちに何か、差別があったりすることに気づくんですね。ちょっと食い違いがあったりして、なんで我々は、ね、ユダ族に先に起こされて、でそれで、ユダ族が、なんかダビデ王様を独り占めしているかのようになってるんだ、ね、ちょっとおかしいと、そうだそうだ、まあ、そういう相談がイスラエルの人々の間で湧き起こったんですね。大衆心理、まあ、そういうものです。何か、本来の意図がを忘れて、何か流行的なものに、ね、それに飛びついてみんなが動いて、その中に何か本来の意味とは全く違っているところで争い事、陰口とか、そういったことが湧き起こったりするものです。イスラエルの人々は、ね、ダビデ王様に、ね、どうしてユダ族があなたを奪い去って独り占めして渡らせたんですか、ね、そのようなことを言うんですけども、でもそれに対してダビデが答えるのではなく、ね、42節見ますと、ユダのすべての人々が、ね、イスラエルの人々に言い返していますね。イスラエルのすべての人はダビデ王様になぜですかって聞いたんですけど、でもダビデが答えるではなく、ユダの人々が、ね、ダビデになり変わって、ダビデが答えるのを、なんかそれを奪っているかのような形でユダのすべての人々が言い返します。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。我々は王に党の分け前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。 我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった、ね、何かダビデ王様のその意図とは、全然違うところで争い事が、湧き起こってきてしまっております、ね、ダビデ王果たしてイスラエルの、ね、十部族、あ、ちなみにですね、43節で見ますと、我々に王に党の分け前を持っている、ね、10なんですね。11ではなく党と言っておりますからには、ね、ベニヤ民族がもうこの時点では、いないんですね。要するにベニヤ民族はユダ族と、ね、共に真っ先にダビデ王を迎えに出ましたね。一番真っ先に駆けつけてきたのがあのダビデをしきりに呪ったあのシムイ、また、それから、ね、メフィボシェテの、しもべ、それからメフィボシェテも来ました。誰よりも先にしてベニヤ民族が、真っ先にユダ族と一緒にダビデを迎えに来ていたんですね。でそれプラス、ね、他の十部族、イスラエル十部族、ね、彼らが、まあ、このようにして、ユダ部族に対して言葉の争いを、ね、まあ、ユダ族が、まあ、それに返している、まあ、そういう形で、ですからここにすでに二分化されております。二つに分かれております。イスラエル部族は、ね、ソロモンの死んだ以降二分割してしまいます。それと全く同じ構図がもうすでにここで芽生えてきてしまっております、ね、ソロモン以降の時代、ね、北イスラエル王国と南ユダ王国分かれて、ね、北は、十部族、南ユダ王国は、ね、ユダ族とベニヤ民族、ね、それが南北で分裂してしまったのがもうソロモン時代以降の、まあ、ソロモンが死んだ後の、ね、長い歴史、二分化した王国の時代が始まるんですけども、もうすでにここの時点で、その、まあ、芽が出てきてしまっております、このイスラエルの人々とユダの人々のこの言い争い、このイスラエルの人々、我々は王に十の分け前を持っている、ね、十部族いるんだぞ、ね、それなのになんで我々をないがしろにするのか、そもそも我々が、ね、の中から湧き起こった話ではないか、王を連れ戻そうという話は、ね、ユダ部族からではなく、ね、イスラエルの人々から湧き起こった、ね、確かに、ね、9節見るとそうですね、イスラエル全部族の間でそういう言葉が起こっている。しかし、まあ、本当に、ダビデの意図は、ね、ユダ部族だけを何か、特別視してどういうことだったんでしょうか。いえ、違うはずです。何しろダビデは敵の、ね、自分に敵対してクーデターを起こしたアブシャロムでさえももう本当に憐れみを持ってくれ、そして、ね、アブシャロムが死んでしまったと分かった時も、ね、アブシャロムの側についた将軍を起用してするほど、ね、敵を愛するダビデだったんです。ましてや、ね、イスラエルの人々とユダの人々がなんかもう争って、ダビデはなんかユダとまたベニヤミンを引き連れてもうイスラエルの中で独立して歩もう、ね、そんなことを全然考えていないはずです。敵をも愛してまたアブシャロムの側についた将軍さえも、ね、ヨアブを落として、その、アブシャロムの側についた、人将軍をも用いてそこまでして平和にイスラエルの人々を、ね、一つにまとめたかった、そういうふうに思っていたんですけども、でも人々は分裂したがるんですね。ちょっとした争い事を持ちかけて、そして、どうでもいいことをつまんでそれを理由にそれを根拠にして人々に分裂を促そうとしております。このイスラエルの人々、ね、本当にダビデのことを思って、ね、ダビデを大切に思ってこういうことを言ってきたか、でもそうではなさそうなんですね。20章以降を見ますと、ただ単に何か流行を追いかけているかのような、まあ、これからはね、もうアブシャロムが死んでまた再びダビデの時代が戻った、じゃあこれからは、ね、アブシャロムではなくダビデだ、 そういう思いで、ね、ダビデを愛するという根っこがなかったんですね。ユダの部族にはあったんですけども、でもイスラエル十部族にはなかったという、その証拠がこの20章1節2節見ると分かります。20章の1節から、たまたまそこに横島なもので名をシェバというものがいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていた。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった、ね、イスラエル、いとも簡単にこの一人の人のその角笛の音と、また、ね、ダビデには我々の地、割り当て地がない、ね、その言葉によって、ね、それに従って全イスラエルは離れていってしまったんです。で、それで、でもユダの人々は、ね、ヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていたって書いてあります、ね、結局ユダ族の人々は、ね、ダビデに対するその思いも忠誠心もあったけれども、イスラエルの人々は結局何か、ね、ダビデをが大切だからというよりも自分たちが大切だから、自分たちが活躍できなかったから、なんか文句を吹っかけてきたかのような、ね、そういう、形であったということが明らかにされてしまいました。何かダビデ王のその平和を求めるダビデ王、敵を愛するダビデ王のその心とはかけ離れた形で物事が何か別方向にトントン拍子に進んでしまっている回のようなところがあります。せっかくアブシャロムのその反逆を平定したそのすぐ直後に一難去って、また一難です。またもやイスラエルの人々はダビデではない別の王を王に立てて、でそれでなびいてしまったような、そういう形になってしまっております。分裂を促す人というものは、ね、ここの東西教会の中でも言います。冒頭でお見せしましたのが、ローマ人への手紙の16章、分裂やつまずきを引き起こす人たちに対するパウロの警告が、ローマの16章17節以降のところに書いてあります。ローマ書の16章17節から、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし、私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は、速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。分裂を促すのはサタンの技です、ね、兄弟姉妹の間にこっそり忍び込んで分裂を促して、ね、それで何が得するか、分裂を促した本人が得をして、ね、人々を自分のもとへとなびかせて、でそれで純朴な人々を騙して、辛いの言葉を持って自分の方へと引き寄せて、そうして自分が王になる。これがサタンの性質です。サタンは、 もともと神様に仕える御使いでした。でも自分の美しさにおごり高ぶり、また、ね、多くの御使いたちが自分の指揮によってなびくのを見て、それに心を良くして、自分が高みに登ろう、ね、神のようになろう、そのようにして御使いたちをもね、天の3分の1を惑わして自分のもとへと引き寄せて、そうして神様に反逆した。だから地に投げ落とされた、ね、それがサタンの元々でした。だからパウロはそのような、ね、あなた方が学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさいと言っております、ね、もう嘘を口八丁手八丁を用いて、ね、教会の中から人々を、ね、つまずかせ、ね、引きずり出して分裂させ、ね、そういう人は警戒しなさい。でしかも、ね、パウロはその文章の最後で、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと言われました。踏み砕くべきなんです。皆さんの足で、皆さん自身のその足で分裂を促すもの、悪魔サタンの性質、それに類するものを皆さんの足で踏み砕くべきです、ね、分裂を促しつまずきを引き起こす、昨日の、ね、夜のマタイの公開説教でつまずき、ね、スカンダリゾーというギリシャ語だったということを学びました、ね、つまずき、聖書用語といいますか、ね、日本の聖書では、まあ、つまずきという言葉、普段の日本語であまり使われない言葉が使われているんですけども、もともとのこのスカンダリゾー意味は、ね、要するに人々に罠を仕掛ける、ね、道、何にも、ね、平坦な道に何か、あえて、ね、わざと障害物を置いて、ね、普通に人が歩いていたらつまずかないところをわざとつまずきを引き起こさせるのが、ね、スカンダリゾー、ね、スキャンダルに似た、まあ、言葉の、意味です、ね、ですからわざわざ人を普通に人生歩んでれば、ね、感情に何の害も及ぼさずに平坦に喜びを持って歩んでいる人をわざと、ね、なんか不愉快な思いをさせて奮撃させて、ね、怒らせる、ね、そういう意味もこのスカンダリゾー、つまずく気、まあ、人にこれこれさせるという、動詞ですね、スカンダリゾー、人を不愉快にさせる、人をつまずきへと導く、そのような言葉です。悪魔サタンはあえて皆さんに不愉快な思いをさせて、ね、礼拝中に、なんかすごいオーバーアクションをして説教者御言葉から自分の方に注目を集めさせたりとか、あるいは、ね、あえて、人に不愉快な、ね、怒らせるようなことをわざとして、ね、それがこのつまずきを起こさせるもの。でもそのようなものはあなた方の足で、ね、サタンを踏み砕くように踏み砕きなさい。またそのようなつまずきを引き起こさせるような、あるいは、ね、分裂を逃して自分の方へと引き寄せるようなもの、ね、そのものから離れなさい、パウロは言っております。イスラエルの人々とユダの人々は、ね、分裂仕掛けていたところを、そこを、ね、この横島なもの、ね、このベニヤミン人ビクリの子シェバ、彼は、ね、自分の方へと引き寄せようとして、でそれで、ね、ダビデには一体我々の割り当て地があるんだろうか、ね、ダビデに任せていて褒美を皆さんに取らせるだろうか、ね、そのように言って、ね、イスラエルの人々を自分のもとへとなびかせ、ね、全イスラエルをダビデから分裂させてしまいました。イスラエルの人々このまま行くならば普通に平和のうちにダビデに従っていったはずなんですけども、でもあえてこの、ね、横島なものシェバは分裂をさせてしまいました、まあ、シェバベニヤミン人ではあるんですけど、でも別にベニヤミンとユダは分裂してないんですね。ただ単にこのダビデから自分のもとへと引き寄せよう、ね、そういう魂胆、あるいは、ね、何か自分のそういう意見、それが、ね、通れば、 その意見の内容は何でもいい、なんかただ単に目立ちたい、まあ、そういう思いがあったのかもしれません。とにかくそのような人がですね、なんか平和に進んでいるところに一石を投じて分裂を促したり、あるいは物事を起こしたりして、あたかも自分に人々の注目を引き寄せようと、そういう、人、確かにおります。人間の中には目立ちたい、ね、人々の目を自分に集めたい、ね、そういう、心があり、で、ね、自分に注目を集めさせるのであるならば、ね、暴走族とか、もう人に非常に不愉快な音を立てたり、人に、ね、人々に怒りを引き起こさせるかのような、ね、周りの人々に怒りを引き起こさせてでも自分の方に、ね、目を向けさせたい、ね、これ、つまずきを引き起こさせるものです。皆さんそういうふうにあってはなりません。皆さんは、ね、平和の子として分裂やつまずきではなく本当に人々のその争いをそれをやめさせて平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるから、皆さんは神の子供として平和を作るものになりましょう。皆さんはですから、このつまずきを引き起こさせる人がいたら、ね、しっかりとそれを、ね、戒めて、ね、それはそういうサタンの技をしてはいけません。あえてそれをやめない、ね、あえて御言葉に逆らうようであるならば、ね、平和の神は皆さんの足でもってサタンを踏みつけさせてくださいます。踏みつけましょう。そのようなサタンの性質、そして皆さん自身の中にあるサタンの性質、それを踏みつけましょう。皆さんの中からふつふつと湧き起こってきたら、イエスの名前で出ていけ、ね、そういうふうにするんです。そして皆さん自身がそういう性質を、ね、行いをしない、行いに登らせないうちに、しっかりと皆さんのうちからイエス様の名前で摘み取って、でそれで皆さん平和の子供として平和を作るものと なりましょう。どうか皆さんは、ね、このイエス様に従うということ、これはただ単に流行を追いかけるとか、あるいはなんか、ね、教会の中の人々に注目されるから、ね、そういう理由ではなく、本当に本心からイエス様に従いましょう。このイスラエルの人々はダビデに本心から従わないで、何か流行を追いかけるような形で、で何か、ね、納得できそうな意見が湧き起こると、そちらの方についていってしまって、ね、そういう弱さがありました。皆さんは本心からイエス様についていって、そしてイエス様が、ね、たとえ何か落ちぶれてるかのように見えても、ね、確かに今キリスト教会は日本の中では落ちぶれてるかのような、ね、そういう感じですけど、でもその中にあってもしっかりと皆さんはイエス様に対する信仰を保って、主の働き人として、またつまずきを引き起こさせたり分裂を、ね、起こさせたりするものに対してはしっかりと戒めて、また対抗し、悪魔サタンの性質に対しては踏みつけて、そうして清い道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このダビデが本当に平和のうちにエルサレムに帰ろうと、ただそういうふうにしていただけのところを、人々はつまずきを引き起こさせたり分裂を引き起こさせたりするものによってまたもや分裂してしまいました。主よ、本当に私たちのうちにもそのようなつまずきを引き起こさせたり、あえて人の神経に触ることをしたりして、そうして人を支配しようと、周りを支配しようとする、この芝のような性質、確かに私たちのうちもあります。主よ、今これらはイエス様の名前によって我らの足の下に踏みにじります。
アーメン。
そしてそのようにつまずきを促す、分裂を促すものに対しては、本当にそういうことをしてはならないことを兄弟姉妹として教え、諭し、また二人また三人のイエス様の証人のもとでも言って聞かないようであるならば、教会としてそのものを私たちの中から取り除いて、パウロが進めているように、そのようなものから離れる私たちであり、私たちはただイエス様にある平和、主イエスにキリストの体なる教会、 この教会のその交わりを引き離す者に対しては断固立ち向かうものでありますように。キリストの体がどうして分裂して良いものでしょうか。主よ、本当に私たちはイエス様にあって一つ体として互いが互いを立て上げて分裂するところがないように、そしてイエス様の技をいつでも励んでいくものでありますように、どうか私たちの信仰生活を助け、また私たち自身をそのような悪から救い出してくださいますように、一人一人の信仰の歩みを守ってくださいますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは時にあなたが油注がれたもの、その油注がれたものから私たちの重い心感情を引き離し、自分たちが担ぐ、自分たちが油注ぐ、そういう人から出た王を担ごうとするその節が私たちにあります。旅ではもともとあなたに選ばれて、そしてあなたによって油注がれたイスラエルの王でした。でも人々はアブシャロムに関わり、そして神から選ばれた油注がれたこの旅でから離れ、自分たちが担ぎやすいアブシャロムを担ぎ、そして彼の川に立ちましたが、でも全てのイスラエルが担いだそのアブシャルムを神はあっさりとノーを言い渡し、そしてその全ての良くない企みからタビデに分配をあげ、そしてアブシャルムにイスラエルの王として分配がないことをはっきりと示されました。人々は自分が担いだ、油注いだそのアブシャロムがあっさりと死んでしまった後に、再び自分たちの王として旅出を迎え入れることを準備しますが、その中においても誰が先に旅出を担ぐか、誰がこのことのゆえに自分に有利に働くかという思いが先立ち、自分たちが神に選ばれて油注がれたこの旅出をあっさりと裏切ったことに対して、旅出に対してもまだ神に対しても悔いていない様を私たちは見ました。主よ、これが私たちの人間のやるべきことを、よく犯してしまう罪の数々です。イエス様、あなたが助けてください。この弱い私たちの志、くじかれやすい私たちの思いを、主よ、あなたが憐れんでください。そして人の言葉にそそのかされる、そして分がないものに主を加担する私たちではなく、イエス様の御言葉をしっかりと蓄えて、油注がれたものとたもとをいつも共にし、そして主の御名にしっかりと立つことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。神の御言葉という掟がなければ、いつも人の言葉は私たちを惑わし、そしてその言葉によって右に左にと私たちは寄り添ってしまいます。だから主よ、この時代に加勢することも人に加勢することもしっかりとないように、あなたの御言葉を私たちに与えてくださり、 あくまでも私たちはイエス様、あなたの御言葉によってあなたの御言葉に加勢するものでありますように、そしてあなたの油注ぎがあるものに加勢することができますように、主よ、私たちを祝福してください。人々のちりぢりバラバラとなっているこのすべての思いを一つにするために、旅では自分に敵対した人々をも許し、そして一つになろうとする柔和で平和を愛する心が育てられているところを私たちは見ています。イエスよ、私たちもこの旅での志を学ぶ信仰を与えてください。そして争って敵対するものではなく、分裂するものではなく、お互いの弱さを認め合い、許し合い、また力を合わせて御言葉のもとにおいて、共にイエス・キリストという一つの志を持って、イエス・キリストを目標として歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエスよ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。さまざまな人間模様、それは本当に醜いものです。その中において最も醜いものは、まだ立ち上がり人々の心をじりじりバラバラにします。主よ、人が話す言葉、鼻で息を吸う人の価値がない言葉に惑わされない私たちでありますように、主よ、あなたの御言葉を私たちの中に豊かに住まわしてください。そしてただただイエス様だけに従順して、その御言葉に服従して、その御言葉によって突き動かされて、その御言葉を働く私たちでありますように、この御言葉に預かる一人一人をあなたが豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。